彼の給料が彼女の育児手当を減らし、彼女をより依存的にする場合、共同口座で正義が挫折するとき、本来は家族を支援するための法律がより大きな社会的負担を抱える人々からまさにその権利を奪っています。新しい育児手当の所得制限が現実には主に女性に影響を与える理由、そしてそれが私たちの平等観に何を示しているのか。規則は公平に聞こえるが、実際はそうではない。2025年4月1日から、親の合計課税所得が 17,500 ユーロ未満の場合にのみ、育児手当が支給されることになります。高所得者を公的給付から除外するための合理的な手段のように聞こえます。しかし、決定的なポイントは細部にあります。この制限はカップル全体に適用され、実際に育児手当を受け取る人、個人には適用されません。実際に影響を受けるのは誰か？実際にはこうなります。パートナー、多くの場合男性の収入が非常に高い場合。もう一方、多くの場合女性が育児休業を取るか、収入が少ない場合、その人自身に収入があるかどうかに関係なく、権利が完全に失われます。つまり、育児手当はもう一方の収入に左右されるのです。そして、それは社会的にケアワークを担うことが多い女性に直撃します。権利と現実の間で、公式には家族政策の目標はこうです。平等を促進し、経済的自立を強化する。しかし、現実にはその逆が起きています。家族のために自分の仕事を一時中断する女性は、パートナーに経済的に依存することになり、高収入の恩恵を受けていないにもかかわらず、公的支援を失います。こうして、古い役割分担は打破されるどころか、固定化されてしまいます。なぜこれが問題なのか。この法律は、家族を権力の非対称性がない、経済的な一単位として扱っています。しかし、それは事実ではありません。多くのパートナーシップでは、経済的な格差が存在し、女性は、家事や育児など、無償労働の負担をより多く担っています。そこに、公的支援までなくなれば、経済的依存は必然的な結果となり、平等や自己決定にとって後退となります。正当な叫び。これは本当に女性差別な。だって 99% は女性が影響を受ける。私たちは自立した女性を望んでいるのに、こんな法律が作られるなんて。現在 SNS で多く見られるこの反応は、不安感を的確に表現しています。贅沢や権利意識の問題ではなく、人生の中で経済的な安心と社会的な承認が特に重要な時期における正義の問題なのです。育児手当が本当に平等を促進するためには、次のことが必要です。カップルの収入ではなく、個人の権利。育児休業を取る人は、パートナーの収入に関係なく、権利を持つべきです。本当の選択の自由の促進。親が誰が休むかを自分で決められるように、経済的な罰則なしね。家族に対する新しい理解、税制上の一単位ではなく、個々の権利と義務を持つパートナーシップとして平等に見える法律も社会構造を無視すれば現実には不平等を助長します。新しい育児手当はこう示しています。形式的な正義は本当の平等ではありません。男性の収入が女性の育児休業中の経済的支援を左右する限り、私たちは問題の本質をまだ理解していません。